どうも。声を聞けば猫背がわかる。ボイストレーナーミカです。今日は昨日に引き続き、リピートされる声、リピーターを作ることができる声についてお話ししていきます。昨日に引き続きで収録していますので、後ろの乾燥機の音がうるさかったらごめんなさい。昨日のお話をね、ちょっとざっとおさらいしていこうと思います。お店にいた時とかね、すごい感じのいい店員さんがいて、また来たいな、この店員さんにまた会いたいなって思ったりすることあると思うんですけど、あれって声の影響も結構あるんですよというお話。で、逆に、このお店は好きだけど、この店員さんがいない時の方がいいなって思ってしまうこともあるくないですか？で、そうならないためにも、ぜひぜひね、その声の印象、でリピーターを作っていこうというお話をしております。で、前回ですね、3つあるんですって言って3つ話すつもりだったんですけど、ちょっと熱くなりすぎて長くなってしまったので、今日2つ目お話ししていくという流れです。まだね、昨日の配信聞かれてない方はぜひ昨日の1つ目聞いてみてください。では早速ですが、リピートされる声のポイント2つ目、柔らかくするです。しかも相手に合わせて柔らかさとか硬さを変えてください。はい、何のこっちゃわからないですね、これじゃね。ちゃんと説明します。昨日私はですね、球場に観戦に行って、このビールの売り子さんの声で、あーってリピートされる声ってこれかっていう気づきがあったっていうお話をしたんですけど、例えばビールいかがですかって言ってる時の声のまんま自分のそばに来てビールを注いでもらって、いくらいくらですって言われると、おーってなりますよね。強いなと。そうです、ちゃんと距離感、を考えて、自然とやりますが、これが意外とこの距離感がつかめてなかったり、声の硬さ柔らかさがうまくコントロールできていないと、受け手というか聞き手はおーってびっくりしたり、っていうふうにこう聞き返さないといけなかったりとか、そういうことが起きてきます。これは接客だけではなくって、子育てでも言えることかなと思っているんですけど、声には、速さとか硬さみたいなものってありませんか？ちょっとイメージしてみてください。例えばですけど、何やってんのっていう注意する声、あれめっちゃ硬くないです？何やってんのっていうやつ、硬いし、ものすごいスピードでこっちに向かってピョンって投げられる感じしません？怖いですよね。避けようとするか、何しかこう防御のポーズを取りますよね。声だけど、実際にボール投げられるとかじゃないんだけど、声だけどうってこう防御反応してしまいますよね。そうなるともう聞いてもらえない、ただ怒られてるなっていう印象しか与えられずに、何がいけなかったんだろうとかってなかなかやっぱ考えられなくなる。もう受け取りたくないんで、こっちは怖いから、あ、怒られた、ごめんなさいごめんなさい、もうとにかく逃げたいからごめんなさいみたいなことってありますよね。あれはやっぱり声がその人に対して硬すぎたり、相手が受け取りやすいボールじゃなかった、という時ってやっぱり受け取ってもらえない。そういうボールばっかり投げる人はリピートしたくはないですよね。あそこ行くとめっちゃ剛速球投げられるんだよねって言って、もう一回行こうってあんまならないと思います。どっちかといえば、こっちが受け取りやすいボールだったり、投げますよって言ってからこう投げてくれるとか、そういう工夫をしてくれる方がこちらとしては嬉しいですし、あ、こっちのこと考えてくれてると思っていきますよね。本当に声もそれと一緒で、近くに来た時にはあまりこう固めの声ではなくって、柔らかくありがとうございますっていう柔らかい声にして、どこからいらっしゃったんですかみたいな話をしたりするのも、この柔らかい声というか、どこからいらっしゃったんですかみたいのじゃないわけですよ。伝わりました？この感じ、声の柔らかさっていうのはすごく重要です。でも意識的にこれを変えている人って意外と少ないんだなっていうのを思います。自分が 出し慣れている声の出し方だったりとか、それで喋っていると実は相手にとってはちょっと硬く感じたり早く感じたり、逆に柔らかすぎたり、ちょっともうボールが小さすぎて見えへんみたいな声だったら聞こえへんみたいなことがあったりするんですよね。なので相手が受け取りやすいものかなっていうのをまず柔らかさ硬さを意識されるといいかなと思います。もちろんね、その話している内容どうのこうのっていう質、内容の質ももちろん大事だとは思うんですけど、そもそも相手が受け取りやすい声のトーンなのか、声の柔らかさなのか優しさなのか、その辺も意識されると随分変わってくるし、そうなってくると、あ、またあの人から顔、あの子まだ来えへんかなになっていく私はね、結構同じ子からビールを買うんです私は同じ子を待つんです。あ、亡くなった、そばに来た売り子さんじゃなくってあの子を待つんです。でもそれってやっぱりあの子がいいなって思わせる何かがあるんですよね。私が昨日出会ったその子はまさに声の柔らかさを持っていたし、昨日話していた声の目線をめちゃくちゃこっちに向けてくれる子でした。またね、あの球場で見るならばあの子から買いたいです私は彼女からリピートしたい、彼女をリピートしたいと思っています表現合ってるでも本当にね、この声だけで全然違うなというのを感じています。一方でもう一つ例に出していた、通路にあるお店の店員さんのことはあんま覚えてもないというか、あ、こっちに目向けてくれてないなっていうのは覚えてますけど、どんな顔だったかどんな声だったかっていうのは印象にも残っていないっていうのが本音なんですよね、もったいないもったいない私昨日話したことも今日話したこともそんなにそこまで難しい話というか難しいことではないんですよね、実は。まあ、昨日なんかもね、目線の話なんですぐできますし、で今日の話も声の硬さ柔らかさって自然とやっていると思います。例えば朝起きて朝一でいきなりおはようみたいなのってあんまないと思うんですよね。硬い強い声でおはようみたいなやつってあんまりないんじゃないかなと思います。で聞いてる方もおはようってなりますよね普通に、自然な柔らかさでおはよう、あ、おはようが普通じゃないかなと思うんですけど、そういう声を出す時もあれば、危ないからそれやっちゃダメだよっていうふうにちょっと強めのいわゆる固めの声を出すこともありますよね。人って無意識に声の硬さ柔らかさっていうのは変えていて、実際にもうやっているんだけれど、じゃあ意識的にやってるかって言われたらそうじゃないよっていうだけなんですよね。だから相手が受け取りやすめの柔らかい、まあ簡単に言ったら優しい声を出す、これだけでいいです。はい、めちゃくちゃ簡単にいきましょう。優しい声を出す、これでいいです。会話の中でね、その優しいから始まって、たまにちょっとこう固めの、なんですか、緩急が入ったりするとかいうのはすごくいいと思います。やっぱりこうね、一本上書では抑揚があった方がいいと思うので、最初は優しく入って、どこからいらっしゃったんですか？あ、そうなんですか？みたいな風に、わかります？今最初は柔らかめに入って途中で硬い声を入れたんです。あ、そうなんですか？のとこですね。どこからいらっしゃったんですか？が優しめの声で、どこどこって言った後に、あそこからいらしたんですね、そうなんですね、みたいな風に、わかります？声の硬さ違うのこんな感じで声の柔らかさを意識して喋ったりすると自然と抑揚もついてきます。ぜひぜひこのね、声の柔らかさっていうのを意識されると、これまたリピートされる声に近づいていくと思いますので、ぜひ試してみてください。さて今日話をしたみたいな、この声の柔らかさとか硬さ、これって、まあ私も今このいろんな表現で言ってますが、ぼやっとしてません？でもこれをもっと具体的に目撃できるような、 目で見れるようなあれこれがありまして、そのお知らせをいよいよ明日発表いたします。お昼の12時15分に、ライブ配信いたしますので、ぜひぜひチェックしに来てください。もうぜひリアタイで参加してもらいたい。そのためにお昼休みの時間であろう時間にしました。でお昼ご飯買ってから座る人もいるかなっていうところで12時15分にしました中途半端だけどそういう理由があって12時15分です、ぜひぜひ、明日6月6日の12時15分、情報解禁のライブ配信いたしますので聞きに来てください。ですね、 X のスペースという機能で、私もしかして昨日 X のツイッターっていう機能って言ったかもしれないな。はい、スペースっていう機能がありまして、それでね、リマインダーが設定できるので、もうすでにそれは、設定しておりますので、ぜひそちらも、リマインド設定お願いいたします。概要欄にリンク貼ってますので、そこ行ってポチッとリマインダー設定するっていうのを押していただくと、いついつ始まるよっていうのがね、わかるかなと思います。でそれプラス、スタンド FM、スタイフでも、同時配信、同時ライブ配信をしようと思っております。スタイフの方はね、そのリンク発行とかも、できないので、一応メイン会場がスペース、X の方で、で、まあ、同じ内容をスタイフにも流そうという感じにやっていこうと思っておりますので、ぜひぜひ、リアタイで、コメントをワイワイしに来ていただけたら嬉しく思います。ということで、いよいよ明日はリピートされる声の技3つ目のお話しさせていただきます。お楽しみに。今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。またね、バイバイ。